石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ここ最近ね、いろいろとニュースがありますけども、今その中で、スマホ業界的に言うと、やはりドコモ口座の一件なのかなと、不正利用問題というところだと思います。ただこれメディア的にはドコモ口座が主語になっていますけども、だんだん話が大きくなってまして、今では様々な銀行の不正利用問題というところで発展しています。先日もゆうちょ銀行が会見していましたけども、単にドコモだけではなくて、銀行側も相当な落ち度があって被害が拡大しているというふうになっています。これ端的に言いますと、銀行側が、インターネットのサービスを提供していたと。でこれ自体は、セキュリティはしっかりしていた。で一方でドコモは、ドコモ口座という、お金を取り扱えるような、口座を作ることができるサービスがあるというところで、この2つがくっついたことによって、お互いの微妙に開いていた穴がきれいに通り、結果としてセキュリティが、穴があって、銀行からのお金がドコモ口座に流れ、そのドコモ口座というのは全く知らない人が勝手に作っている口座になっていて、同銀行口座からお金が抜き出されているという感じになっています。なのでこれドコモ口座を持ってる持ってないとか、ドコモのユーザーじゃないとかっていうのは関係なくて、とにかく該当する銀行の口座を持ってる人が、ターゲットになっているというところなので、結構厄介な問題になっているのかなと。報道された当初はドコモ口座が主語になっていたので、私関係ないやって人が圧倒的に多かったと思いますけども、いやそうではないんだというところなので、地銀ですとかゆうちょを持っている人がターゲットになるというところですし、これ、去年の秋ぐらいから実際にはお金が抜かれたという話もありますし、あとゆうちょに関して言うと、ペイペイと組んだやつに関して言うと、今年の頭の段階から抜かれたという感じになっているので、これ相当大きな話になってくるのかなと。で結局そのドコモ側も不正の取引なのか正規の取引か判断できないで、銀行側もどっちか判断できない。なのでもう銀行口座を持っている人が残高照会をして、利用の状況を確認して、自分の中に怪しい取引、よく分かんない取引がないかを確認しなきゃいけないというところになっているので、これまだまだいろいろと実は不正利用されてましたって人も増えてくるでしょうし、このまま一生気づかずに終わる人も増えていくのかなというふうにも思います。自分の親とかも多分ゆうちょ銀行の口座持ってると思うので、なんかしなきゃいけないなと思いますし、リスナーの方の周りの方々にも広く知らしめてほしいなというふうにも思いますね。
意外とお金の出し入れって見てるようで見てないんですよね。
そうですね。だからなかなかその今本当にこうネットが中心になっていて、銀行口座の取引状況を把握してないって人も多いですし、これがいきなりボンと30万円引かれればおっとって思いますけども、本当に少額ずつしか引かれてなかったら分かんなかったりもしますし、あと銀行によってはあんまり残高照会しないともうまとめられてしまう、何十件かの取引がぐっとまとめられて、収入と支出みたいな感じでまとめられてしまうので、詳細が分かんないということもあるらしいので、これかなり大規模になっていきそうなので、ぜひとも該当する口座をお持ちの方はチェックをしてほしいなと思います。
はい、さて石川さん、今週ですが、
今週の特集ですけども、日本時間の9月16日に行われたアップルのスペシャルイベントについて話していこうと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
の番組はラジオ日経石川温のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
アップルウォッチシリーズ6発表、アップルスペシャルイベント。アップルは日本時間9月16日午前2時にオンラインイベントで新機種新サービスの発表を行いました。例年であれば iPhone の新型が公開される時期ですが、発売がずれ込むという公式の発表もあり、今回のイベントでは明らかになりませんでした。今回の目玉となるのは Apple Watch シリーズ6、そして廉価版となる Apple Watch SE です。
はい、前回同様 Apple のイベントは収録の形で、まあ、配信されるという形になりました。なので、まあね、日本語での字幕がバッチリついているという感じだったので、まあ、とても見やすく分かりやすかったというところもありますし、ロケ地がアップルパークっていうアップルの本社内だけではなく、まあね、いきなり山に飛んでったりとかということもあったりもして、まあね、非常に凝った作りになっていたなというところが印象的でした。でなんですけども、まあね、順番に見ていきたいと思います。最初ですけども、まあね、先ほども触れていましたけども Apple Watch シリーズ6という形になっていて、 Apple Watch の最新版というところです。先日日本でも Apple Watch による心電図の、まあ、計測アプリが医療機器として認証されたというところがありましたけども、今回のシリーズ6、まあ、最大の特徴は血中酸素濃度が測定できるセンサーが搭載されたというところでございます。これ赤い光と赤外線かなを手首の皮膚のところに当てると、まあそこのね血液の状態といいますか、それを色で見て血中酸素濃度が測定できるというものになっています。なので、まあアップルとしてはこれあくまでね、医療機器というよりも、まあ、フィットネスですとかヘルスケアに使ってくださいねというようなアピールの仕方はしてるんですけども、まあ、研究として将来的には新型コロナウイルスですとか、あとインフルエンザですとか、うん、まあ、そういったもののね初期状態が発見できるようになればいいなという話をしています。あと、まあ喘息とか心不全とかというようなのにも状態が分かるようになるんじゃないかという話をしていました。これすでに、まあ、Apple Watch 実際につけていて、まあね、助かった、命が助かったというような話もよく出てますし、まあ、Apple にはそういったね、ありがとうございましたっていうメールが、まあ、ティム・クックの元に届けられているというふうにも言われてますし、これね、非常に Apple Watch まだまだ進化もしていきますし、まあ、つけることによってね、生活が変わっていくというところでいうと、まあ、面白いデバイスになってくるのかなというふうにも思います。でシリーズ6ですけども、まあ、特徴としてあるのが、まあ、常時表示ディスプレイというところもありますし、まあ、バッテリー持続時間が18時間で急速90分でフル充電ができるというところですね。あと、まあ、色としてはブルー系ですとかプロダクトレッドといったものも登場するなど、まあね、新色も登場してきているというところもあります。ベルトも新しくなってたりもして、ベルトの金具がなくて本当なんかよくわかんないですけど、まあ、シリコンで輪ゴムみたいになんか止められるみたいな、うんうん、いうものも出始めております。で価格は 42,800 円からということで9月18日から発売というところになっています。
はい、はい、廉価版の Apple Watch SE というのは逆にどんなものなんでしょう。
はい、これね SE ね、本当にこう Apple としては iPhone SE がまあバカ売れしてるということもあるので、まあ調子に乗って SE って名前をつけたのかなという感じがしています。でこちらね、まあ噂ではねずっとね、まあ廉価版が出るんじゃないかというふうに言われてましたけども、まあ実際はシリーズ5と同じチップを載せているというところで、加速度センサー、ジャイロスコープ、コンパス、高度計、転倒検出、緊急 SOS 機能といったものも載っていると。血中酸素濃度は測れませんけども、 Apple Watch デビューしたい人向けというのは非常に魅力的なのかなというところです。でこれ発表の中で触れられていたのが、今回その iPhone を持っていなくても Apple Watch の設定なりそういった機能が使えるという話が出ていました。これ何かと言いますと、今までね Apple Watch っていうのは iPhone とApple Watch Bluetooth ペアリングして使わなきゃいけないんですけども、そのペアリングの操作というのを例えば1台の iPhone だけでいいと、なので複数の Apple Watch をまあ紐付けることが可能になるというふうになっています。これ何をさせたいかと言いますと、 例えば子供にアップルウォッチをつけさせて、まあ、子供の位置を把握したりとか、遊んでる間の子供に対してまあメッセージを送って連絡するとか、あとまあ SIM が入っているんでまあ電話するですとか、まあそういったことが可能になるというふうに言われてますし、あとまあ、ね、年配の人、シニアに対して iPhone は持たないんだけども Apple Watch をつけることによってまあそういったね動きを感知したりとか、あとまあ転倒検出とかでもできるので、万が一家の中で倒れてしまったという時にも、まあ、それを素早くね離れていても検知して連絡等を取ることができるということも可能になっているので、まあ言ってしまえばアップル版のキッズ携帯であり、アップル版のまあ楽々本みたいな感じで、まあアップルウォッチを売ろうとしているというふうに言われています。なのでまあね、アップルとしてはね、アップルウォッチ非常にまあねシェア高くてね、スマートウォッチの中ではまあナンバーワンの人気ですけども、 iPhone を持っていない人にも売っていくっていうところがね、非常にこれからのまあ戦略として面白いのかなと思いますね。
はい、こちらも9月18日より出荷ということですね。
はい、
はい、続いてアップルウォッチを使った新サービス、アップルフィットネスプラスが発表になりました。
はい、こちらですけども、 Apple Watch と iPhone や iPad を連動させたフィットネスの、まあ、配信サービスといった形になっています。ね、まあ、コロナ禍で、ね、それこそ、まあ、あんまり運動できません、外に出れませんよという人が多かったと思いますけども、そういった人が、ね、よく YouTube を見ながら、まあね、トレーニングとか運動してましたというような話が、ね、結構ありました。でそんな中、 Apple としては自宅で、まあ、ジムトレーニングを行えるようにiPhone や iPad、 さらに Apple TV で動画を見ながら運動して、 Apple Watch で測定値をチェックするといったものになっています。まあね、配信されている映像を見るとビリーズブートキャンプみたいなものがまあ配信されているというところです。まあね、Apple Watch としてはまあね、そういった自宅内でも使ってほしいというのもありますし、まあね、本当こうね、自宅で運動する人が増えているというところのニーズを取られたのかなというところです。これ有料サービスでして 9.99 ドルなんですけども、今のところは日本がサービス対象外というふうになっています。英語のコンテンツがメインだと思うので、まあ、いったコンテンツの日本語化というところに時間がかかるのかなというふうにも思っています。はい、
はい、続いてハードウェアの発表に戻ります。 iPad の第8世代が発表されました。
第7世代モデルのデザインを踏襲し、 A12 バイオニックチップを積んだことで処理能力が上がったというところです。最も売れている Windows ノートパソコンの2倍、 Android タブレットの3倍、 Chromebook の6倍の高速というところ。まあね、こちらまあ Chromebook と比較しちゃいけないのかなとは思います。ね、価格は 34,800円から、 Apple Pencil や、まあ、スマートキーボードにも対応しているというところなんですが、それぞれまあオプションとして1万円以上するので、まあ、結構高くなるというところです。こちらね、まあ、iPad というふうに言われてますけども、ね、ちょっと前の iPad Air みたいな形にもなったりもしますし、こちらね、なんと言いますか、まあ、昔のモデルをちょっと名前を変えて、まあ、スペックを上げつつ、まあ、値段を下げたというような感じになっているのかなというところ。やはりね、今これ日本でもね、非常にまあ学校に、ノートパソコンとかタブレットを普及させましょうっていう、まあね、ギガスクール構想っていうのありますけども、まあそれを狙い撃ちにした商品なのかなと。ね、まあ値段を抑えることによって、まあ、学校でもね大量導入してもらいましょうというようなところを狙ってる商品だったりもします。なのでまあね、 iPad としては、まあ、安いラインを狙うことによって、まあ、売れていくという感じになるのかなというところですね。はい、
はい、iPad では指紋認証のタッチ ID が組み込まれた iPad Air が発表されました。
はい、こちらはね、 iPad Air というふうになってますけども、見た目は以前発売された iPad Pro とほぼ同等といった形になっております。でこちらは A14 バイオニックチップを搭載して、まあ、USB といいますか、端子がまあ Type-C を採用したというところ、ライトニングから Type-C に切り替わっているというところです。でね、これも見た目は iPad Pro なんですけども、ね、現状の iPad Pro よりもチップセットが進化しているというところ。で、ね、Face ID が今まで採用されてましたけども、今回は Touch ID、起動ボタンのところに Touch ID のセンサーがついていて、マスクをしている人もストレスなく使うことができるというところです。これ今非常に悩ましくなっていて、ね、本当にハイエンドは iPad Pro ですし、まあ、今回ね値段がまあ62,800円からというところで言うと、まあ、非常に安くなっているというところで、うん、しかも最新の A14 バイオニックが載っているというところなので、最新のチップを買うべきか、いやいや値段的にも高いから iPad Pro を買うべきなのかっていうところはかなり悩ましいところだったりもします、うん、まあ、話を聞くと動画の処理とかそういったことには iPad Pro を使った方がいいですよって話もありますし、カメラ iPad Pro 2個ついてるんですけど、うん、ただ ISP、まあ、その画像処理エンジンに関しては A14 バイオニックを乗ってる iPad Air の方がいいとかって話もあるので、これね本当に悩ましいラインナップになってるなというところですね、うん、これね何が悩ましいかと言いますと、今回 iPhone が発表しなかったというところがあります、はい、おそらく iPhone はこの A14 バイオニックというチップが乗るであろうというところなので、まあ、それが乗った上で、まあ、この iPad Pro も登場しっていうのはまだねすっきりするんですけども、でなぜか iPad Pro だけとしてね14バイオニックが乗ってしまったというところでね先に行ってしまったというところもありますし、まあ、おそらく来年ぐらいに出てくるであろう iPad Pro のね新しいバージョンであれば同じ A14 バイオニックが乗ってくるでしょうし、さらにまあ 5G 対応なんてことも想像できるので、まあ、そうなってくるとね、ラインナップをまだすっきりと分かりやすくなってくるのかなというところなので、こちらね、iPad 非常にまあ悩ましいラインナップなのでね、皆さんよく検討して買った方がいいのかなと思います
はい、そして最後は Apple One というサービスです、
はい、こちらですけども、今まで個別契約していた Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、iCloud をまとめて支払うというサービスになって、まあね、安く使えるといったものになっています、個人契約ですと、まあ、1,100円、家族契約だと、まあ、最大5人まで利用で月1850円といったものになっておりますね。やはりまあ今ねその結構 iPhone ユーザーに話を聞くと、まあ、iCloud お金払わなきゃなとは思いつつも、ね、安いプランにしてるとか、まあ、お金そもそも払いたくないから、まあね、できるだけ容量を抑えようとしてるとかって感じになってる人が多いので、まあねこういった仕組みが導入されることによって、まあ、だったらまあ契約してみようかなという思う人も増えてくるのかなというところだと思います。まあ、Apple Music と iCloud は結構人気あると思うんですけど、まあ、日本で使うとなると Apple TV Plus と Apple Arcade は、まあ、もうちょっと頑張ってほしいかなと、サービス的に頑張ってほしいかなという感じがするので、まあ、この辺はね非常に悩ましい組み合わせになってくるのかなとも思いますし、au はねデータマックスプランで Apple Music 入ったような料金プランも提供しているので、うん、まあ、au ユーザーからするとじゃあどっちが得なんだ、どっちで Apple Music を使ったらいいんだというところがねかなり悩ましいなと思いますね、
はい、はい。さて今回の Apple の発表、石川さん振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、やはりまあ主役となる iPhone がいなかったのでまあねちょっとね、まあ、予想通りね本当にこう事前にネットで発表されていたといいますか、事前にリークされたものしか出てこなかったので、うん、まあ予想通りではあったんですが、ただまあ一個一個がサプライズもあって、まあ、非常に面白かったのかなっていうふうには思います。で特にやっぱり感じているのが、まあ、そのまあねブランドの付け方、名前の付け方と、まあ、価格の付け方が結構絶妙になってきてるなと。やはりそのまあね iPhone SE でまあ成功していることもあるので、まあ、そういった SE の名前をまあ効果的に使ってる、まあ、今回の Apple Watch もそうですけど、まあ、使ってるというところもありますし、まあね去年ですとか一昨年発売されたモデルを、まあ、名前を変えてデザイン的には何も変わってないんだけども、まあ、中身がちょっと変わったりとかして、まあ、それでね引き続きまあ消費の寿命を伸ばすというようなこともしたりするのかなというところですし、まあねやはりそのアップル製品向けのケースを作ってる会社ですとか、うん、液晶保護フィルムを作ってる会社からするとね、同じものを作り続けてるにもかかわらず毎年毎年名前だけは変わっていくのでまあ新製品としてまた売れるとね、うん、金型同じでいいっていうところもあったりもするので、まあめちゃめちゃ商売的には美味しいだろうなとも思いますし、まあねそういったねいろいろとケースとかの選択肢が多いからこそアップル製品選ばれているというところもあったりもするので、まあまあ非常にうまいやり方をしているなというふうにも思います。 で、あとまあやはりまあそのアップル単にメーカーというだけではなくて、まあ、最近はまあサービスに力を入れているというところが大きいのかなと。でね、まあアップルフィットネスプラスなんてね、まさかアップルウォッチ向けにこういったサービスを作ってくるとは思いませんでしたし、ね、まあそれで月1000円取るもなかなかだなというところですし、あとはねアップルワンという、まあ、まとめてしまうと、まあ、サブスクでまとめてしまうというところも非常にね、アップルとしてはまあ頑張ってるなというところ、ね、なので非常にこうねいろいろとハードも進化しつつでサービスも増やしているというところでいうとね、かなり強い会社になりつつあるのかなというところですね。ただね、個人的といいますか世間的にはあのフォートナイトを作ってるゲーム屋さんと、まあ、バチバチにね、はいはい、今バトルをしているので、まあ、その辺の話もちょっと触れてほしかったなという気もしましたしあとね、iPhone に関しては何かしらねこうアナウンスしてくれるのかなと、発表日を言うとか、ね、ちょこっとこうねヒントみたいなものも出るかと思ってたんですけども、まあねそんなこともなかったというところで言うとね、まあ10月発表なんでしょうけどもね、あんとどんな発表になるのか楽しみでもあったりするのかなというところですし、あとまあ今回の発表を見ると例えばね A14 バイオニックがもう発表になったとか、あとアップルウォッチで青いアップルウォッチが出たりですとか、あとね iPad Air でまあ5色展開してるとか、まあこれってなんか iPhone にも応用されるんじゃないのかなっていうようなねちょっとヒントっぽいのも出てたので、まあ実際ねこのあと10月に発表になる iPhone がまあどんなね形どんなスペックどんな色で出てくるのかというのはまあ楽しみになったのかなというふうに思います。マシロさんは何か気になったものあったりしましたか？
もしかしたらかなと思ったのはそのアップルウォッチ向けのフィットネスサービスっていうのは、はい、あの意外なようではありましたけれども、まあ、やろうかやらないかこう温めつつコロナがあったからこそ今だみたいな、なんかそういうお考えもあったのかなっていう気はしますけどね。
いやだから社内的に企画書が通りやすくなったっていうのは多分あるかもしれないですよね、
うん、そんな気がします。
ただ実際自分もだからコロナの間はそれこそあのね任天堂スイッチのリングフィットアドベンチャーをやりつつアップルウォッチのあのねリングっていうのがあって、まあそのね消費したカロリーとかがね、どんどんどんどん増えていけばリングがこうねあの丸が達成するってもやってたりもしましたので、はい、まあねそういってちゃんとね連動してやってくれるっていうのはいいかなっていう気はしますけども、ただねやっぱりあのビリーズブートキャンプ的な動きするって結構日本の住宅環境では大変なような気もしますしね、狭かったりもするしマンションに住んでたらね下のね、住人さんのことも考えなきゃいけなかったりもするので、まあ、日本でどこまで普及するか分かんないですけども早く日本に上陸してほしいなと思います。
はい、というわけで石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集アップルウォッチシリーズ6発表アップルスペシャルイベントでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、ね、あのアップルは今回 iPhone 発表してませんけども、ね、周りの会社といいますかライバルの会社はね、新製品を続々と発表しているという状況です。例えばねモトローラーは折りたたみのねスマートフォンレーザーの 5G スマートフォンを発表しています。これねあのネットワーク的には日本の周波数にもバッチリ対応しているというところもありますし、日本法人の社長がねあの、まあ、日本で出せるように頑張りたいという話もしているので、おそらくレーザーの 5G 版は日本に上陸してくるだろうなというふうにも思います。あとねシャープが先日発表したのは、まあ、格安 5G スマホという感じでして、アクオスセンスシリーズがついに 5G になって登場するというところで、まあ、値段的にはまあ3万円台から4万円台ぐらいなんじゃないのかなというふうに言われています。なかなかメーカーが端末の値段っては言えないんですけども、ただねあのまあ従来のアクオスセンスシリーズの流れを組んでるということなので 5G に対応してもまあそれくらいの値段になりそうだというところですね。あのアクオスセンスシリーズめちゃめちゃ売れていて、まあね、累計700万台売れていて、
すごいですね、センス
3だけでも300万台の出荷見込みというところなので、今ね最も売れてる Android スマートフォンというところで言うとアクオスセンスシリーズが 5G 対応になって シャープでは 5G のノーマル化宣言というふうに言ってましたけども、これによって日本の 5G もね普及するといいかなという気がしています。ただね、発売自体は来年の春ということなので、まあ、ちょっと時間はかかりますけども、来年の春以降ね、まあ、今年ね秋からまあ 5G 祭り始まるというふうに言われてますけども、今年の秋からさらに冬春にかけてまあ 5G 盛り上がってくるでしょうし、まだまだね新製品いっぱい出てくるような雰囲気もあったりもするので、まあ、非常に楽しみなのかなというふうにも思います。
なんか発表がなくなっちゃった分静かな雰囲気ではありますけど、実はちゃんと出てるんですね。
そうですね、まあ他のメーカーはね多分肩透かしだったと思うんですけどもとはいえね彼らとしてはまあ計画通り出してるというところもあるので、まあ、この流れを組んでるというところもありますし、あとはその業界的に言うと、じゃあね新しい iPhone が10月に出るっていう中で、どのタイミングでそのキャンペーンとか新しいサービスの発表会をしようかなというところは各社迷ってるところなのかなというところです、はい、ね、本来であれば9月の中旬に向けて、ね、各社いろんなキャンペーンとか新料金とか出してましたけども、 iPhone の発表10月を待たずに発表するところもあれば、まあ、そこにぶつけるところもあったりもするでしょうし、ね、コロナの中でなかなかこう、ね、イベント開けない中どうアピールするのか、ね、リアルで発表会するにもね、本当にこう人数絞ってやるかとかいうふうにね各社候補ねいろいろ頭を悩ましているので、まあねこれからいろいろと楽しみな発表会が増えてくると思うのでね、またこの番組をチェックしてもらえばなと思います。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもワイモバイルさんにお越しいただき、簡単スマホの新製品について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。わらこかさぽっ。